どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを分け合いと話しています。しかねさやまです。
にゃおです。
たかです。
はい、よろしくお願いします。
どうも。
はい、準レギュラーのレゴちゃんです。
はい、なんか雑じゃない？
今ね
お願いします。
はい
はい、
ようこそ。
はい、で、川端くんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、いや、ちょっと急いだろ、今ずっとね、この休み時間の間、川端くんのそのブラジルとか、シンガポールの話を聞いてですね、うん、ちょっと早くこの話を取ってしまいたいと、ちょっと、急遽、この録音なんですけども、うん、ですね、川端くんはちょっと、リスナーの方は知らない人のために、ちょっと補足説明をすると、ラジオジが始まった頃にですね、
うん、
ずっと、一緒にやっててくれた、男の子で、男の子っていう年でもないのもおっさんですけど。
そうね、
うん、川端くんの話に入る前にお便りがちょっと1個来てたので、俺この子はご紹介するの忘れてたんで、
すごい、
いいでしょうか。
お便りとか来てんすか。マジっすか。
固定の、ね、方が来ていただいて、そうか、2、3年ぶりかの川端くんにはね、
信じられないでしょ。
信じられない。
だって去年の7月に2周年記念でバーベキューやるっつんで一般リスナーの公募したのよ。
おい、
来たよ。
来た
来た、
うん、
来た
来た。
で、
何人来たの？
来たのは一人だけど、でも来たんだよ。
で、その彼は定期的にラジオ中に出てくれてるっていう。
へぇー、リスナーを呼んじゃったんです
か。そうそう、
呼んじゃった。
距離感の保ち方わかんない。
まあね、
グラム
って言わせちゃった
。あまりに嬉しい。
嬉しい。そりゃなるよ。
まあ、いや、まあまあまあ。
で、しかもその後来たのが、その日都合が悪かったんで行けませんでしたみたいなことか。その日程合わないと。そうそう、来て、
じゃあ
どんな人が聞いてるの？
知らない。あ、違う違う、来た人は知ってるけど、うん、まあまあ、わかんない、わかんないけど。
はい、じゃあいいでしょうか。
はい、
お便りですね、ちょっといただいたんで。
はい、
はい、ですね、これ前もお便りいただきました、ケリーさんという方から。
はい、
はい、ですね、タイトル、アイリン地区。
アイリン地区。
はい、皆さんこんばんは、ケリーと言います。
はい、
で、宮山さんの、アイリン地区体験談を聞いてお便り、しました。駅を降りた話のあたりから、もしかしたらアイリン地区に行ったのではと神崎ドキドキしました。はい、日本を代表する貧困街で、日本では唯一結核が普通に発症するエリアと聞いています。
これ何、行ったのよ、アイリン地区。一泊してきたの。
アイリン地区って大阪？
大阪のドヤ街。
ドヤ街。
さっきのブラジルみたいな話。
そうそうそう。
歩いてると、はいはい、ホームレスみたいな人がわざと当たりに来るっていう。ホームレス。それ海から歩くで同じよう
で。はい。いいでしょう。で、ですね、僕は仕事から勉強のために、一度実際にどんな街なのかを見に行きたいと思っているのですが、一人では行く勇気がないんです。はい、アイリン地区よりも、もう少し手前のエリアに行っただけでも街の雰囲気が普通じゃないよと感じ、よそ者がふらりと立ち入るところじゃないなと感じたことを思い出しました。よくもまあ無事に帰ってこれて何よりでした。番組の初期から聞いていますが、これまでのラジオ中の中で一番ハラハラさせられた回でした。ではまたメールしますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえ、ちゃんとしたお便りっすね。
そう、びっくりしない？
びっくりする。
そう、ありがたいだよ。
これ捏造じゃないんですよね。
本当かな、捏造じゃないの？
来てる。
誰それ？山
山
さん、それ妹の旦那とかに頼んでないの？
最初の頃は本当にそう思って、
思ってね、そうなの。最初は思ってたの。
うん、熱そうだ
ね。伊沢が多分嘘をついて
る。そうそう。我々のね、モチベーションを上げるために。
そうだ、
ね、ああ確かに
と思ってたの。
あれ、伊沢さんのね、ラジオ人に対する思い入れもちょっとね、また差がありますからね。ギャップがありますから。
まあまあ、ということで、どうですか、宮本さん。
そう、ありがとう、コメントいただいてありがたいと思うんですけど、うん、一人で行くのは絶対認めてます。
マジで？俺もでもアイリン地区行ったことありますよ。
マジで？
うん。で、泊まりましたよ。
ほんと？
あのね、一泊千円のね。
千円のとこ？
そうそうそう。普通になりましたよ。泊まりましたよ。
あ、ほ
んと？うん。入り口にデカデカと生活保護者歓迎って書いてある。そうそうそう。
俺ね、アイリン地区だって認識なくてきたのよ。あのね、ホテル検索でね、
確かに
距離検索ができて、うんうんうん、目的地に対して半径何キロで この料金でどこの宿っていうピックアップをしてブスって選んで行っただけなんですよ。
はいはいはい、
普通にあのネクタイ締めてスーツケースガラガラ歩いてたら、
それダメっ
すね歩いてたらあいつ誰だ状態になって街の中で、
へ
え、それでちょっとこうおかしいなっていうのを思いましたっていう。
あ、うん、あ、俺も、うん、なんか一人で旅行してる時に、うん、
私私服でね、リュック背負ってるんだったら話分かるんだけど、
そうそうそう、あの安宿検索みたいなのがあって、うん、で大体あの普通 の, あの東横インとか、うん、ビジネスホテルって安くて1泊4000円とか、
うん、
1泊1000円っていうのがあって、うん、なんだこれと思ってなんだこれはと思って、うん、大歓迎だよと思ってその駅に降りて、うん、行ったら、あ、なんか違うぞみたいなのは確かにあって、
俺行った時最初にね、教会があったんだよ。で、教会のところのよくあるじゃん、なんかこの神を見てますみたいなメッセージがあるじゃん、
はいはい、
あれが、まあ、量が半端なのね、メッセージの数のメッセージ一つ一つの深さも違うんだよそのなんか悪いことしたら地獄の豪華に焼かれますよみたいな、そういうそのメッセージの強さがあって、なんだこの街はと思って、全然知らないまま一泊したのね。で、
はいはいはい、
翌朝一泊した結果、朝一で行った訪問先に、雑談があるじゃん、昨日ちょっとあれがあってあそこ一泊したんですよって話したら、あそこ泊まったんですかね。
あー、まあ確かにね、
ぎょっとされたっていう。
確かにタチションとか普通にしてたし、あと自販機のジュースの値段が70円とかで
同じ話だ
ね、同じ
話だ同じ話だ
びっくりだよね。
あ、びっくりする
。あと見たことないんだよね、うん、あのその ブランドが
ないないない限定、限定なんじゃない、
もはやサングリアでもない
サングリアでもない
あとそう、びっくりしたの、八百屋の軒先に安全物が売ってるっていう、そのなんていうの、コンビニエンスドアに。
ああ。
ね、
そう、
まあ。まあ。だから多分何の気なしか、ちょっとその日は言ったんだけど、何の気なしに行くはなしで、うん、行くなら行く気合を持って行くんだったらありだと思う。その ルポとして。
その、まあ、
ルポとして。
武装をする、武装っていうか、その警戒心を持って行くんだったら。
だから俺の場合だと、背広着て、うん、ブリーフケース持って、うん、スーツケース持ってガラガラ行くんじゃなくて、うん、こうひったくられないような、う
ん、その海外に行くと思って、
ちょっとだから行ったのはインドみたいな、インドに行くような感覚で行くんだったら全然普通だと思うよ。インドより安全だと思う。
はい、わかりました。
確かに僕もその当時一人旅だったんで、うん、多分見た目的にはそこら辺の歩いてる人とどっこいどっこいみたいな感じだったんで、うん、
見た目と匂いが
見た目
チーム感
匂いは大丈夫だと思うけど、
まあ、見た目がね、
俺でもね、ホテルで財布がないってなって、
うん、
で
それアイリン地区のホテルで、
あ、そう、アイリン地区のホテル、うん、その白線のところ、うん、鍵とか一応あるんだけど、うん、財布がないってなって、うん、いや、俺もやられたわと、
うん、
それはホテル、ホテルぐるみかみたいな、
さすが、さすがエビ
にしかと、エビの穴に飛び込んだかと思って、
うん、
もでもちょっとホテルの受付の人とちょっとなくしました、
うん、それ日本語で
日本語で日本語でで行ったら、思いのほか結構普通に、え、大丈夫ですかみたいな、え、どこでなくしました、
うん、
すごい親切対応してくれて、おー、おー、そうか、みたいな、なんか、なんか違うのかなと思って、
うん、
で、部屋のホテル戻ったら、うん、ベッドの下に落ちてたっていうね、うん、まあ、どうしようもない
まあまあ、川端が財布をなくすっていうのは割と当たり前のよう
なそれ別に、あの、大阪に限った話じゃない、
うん、全然アイリン地区と関係ない話だ
よね世界各国で俺なくしてるいろんなとこでなくしてるから
はい、ちょっとこの話の流れでそのまま行きたいんだけど、
はい、
ちょっとあの今回は、まあ、川端くんが、まあ、ちょっと海外から帰ってきたんで、はい、川端くんが海外で何してたかとか、そういう話をちょっと聞きたいなっていう感じなんです
よ。何してたか
海外で起こった、
うん、
爆笑トーク
とりあえずそんなねえよ、もう
徹子の部屋張りにハードル高いの
そんなねえよ
とりあえずあの前回
ちょ川端さ、今何やってんの？シンガポールでサラリーマンやってるわけでしょ。
そうそう、
それとは別にあの南米に転職したいなと思ってたのね。
そうそう、
今も思ってんの？
だから去年とか特に、
うん、
私インド人の彼女がいたんですけど、別れてしまいまして、
出てくれたもんね。
で、出たっけ？
出た。
そうだ。
ねえ、だから別れましたって今初耳な場合がある。
うん、そうだ。リスナーの方は、あ、そうなんだって
。あ、まあさもありなんと思ってる。
まあね、当然の結果みたいなところもあるけど、あの別れてしまいまして、はい、で僕ね、もともとシンガポールにはその彼女と一緒に住むためにシンガポールに行ってたんですよ。
そうだよね。まあ、あの元々、川端くんは、インドに行って、でインドの学生の彼女がいて、その彼女が留学をすると。留学した先が シンガポールだった。
シンガポールに行きたいっていう話があったんで、俺が前乗りしてシンガポールで働き始めて、
すごい決断だよ本当に。
まあその半年後ぐらいに、まあ彼女が無事大学受かって、シンガポールの大学受かって来ました。めでたく同じ国に住めますねっていう
ことになったんだけれども、まあそちらと関係は破局を迎えて、
破局を迎えましたね。
で彼女は今もシンガポールにいるし、
多分いるはず。
多分
連絡取ってないから分かんないけど、
川田君もよく分かんないままシンガポールに居続けてるわけだね。
そうそうそう。なんで去年は僕がなぜシンガポールにいるんだっていうその意識にすごい、あのタバコを吸いに外に出るたびにこう災難やまされてわけなんですよ。俺はなぜここにいるんだって。
あのね、俺も思って
る。みんな思ってる。
そう、理由が何一つなくなってしまったっていうのがあって、じゃあ俺はどうするんだって考えた時に、もうちょっともうまた違うところに行ってみようかなっていうのが生まれて、でじゃあどこ行こうかってなって、でアメリカとかヨーロッパとかはまず仕事探すの難しいんですよ。なんか寿司バーとかじゃなければ。
やっぱそうなるんだ。
うん、ああ相当なキャリアチェンジになっちゃうので、ね、寿司バー、
そう
しゃぶしゃぶ屋で働く
とか。だって難しいの、そんなに。
難しいっすよね、やっぱり。
そうなんだ。それだって、川田君に関して言うと、外国で英語を仕事で使ってたから、言語の壁、ハードルはないっていう前提でいい、まあ、英語ベースだったら。
ないけど、でもね、やっぱ俺インドとシンガポールでやってきたから、うん、アジアイングリッシュなんですよ。
あ、
ネイティブの
アジア弁ね。
あ、違うんだ。あ、
全然違いますよ。
英語の
全然違いますよ。この前ロンドンの人とテレビな電話会議したら、何言ってか全然分からなくてショックだったんで、結構本当に何も分から な
くて、それはリスニングも分かんない。
リスニングも分かんない。
こっちが言ってることが向こうが何クソ守ってんだっていう話じゃなくて、
そう、こっちが言うことは結構分かってもらえるんだけど、
あ、そう、
向こうの言うことがね分かんないんだよね。
そう、標準語が
向こうはインドン
の、向こうは標準語でこっちは
まあ、ズズベンみたいな。
ズズベンだった。
ズズベン。
そう。なるほどね。
そう、そう、そう。だから、結構きつい部分はなくはないですね。
え、それだけなの、ハードルは。
あとはまあでも仕事な。でもね、思うんですけど、ほらヨーロッパとか、アメリカってちょっと憧れがあるじゃないですか。っていうか、なんだろうな、先進国だし。だから日本、例えば駐在で行く人、日本の本社から派遣される人も、結構、
まあ、そんなね、あの窓際族じゃないよね。
そうそう
そう。どっちかっていうと、出世街道の一プロセスと
して、そう、
それはあるよね、
っていうのもあるし、あのやっぱ現地採用っていう形になったとしても、まずね、まず取るのが難しい、その就労ビザを。
就労ビザを取ることも
難しいです。もう最近本当難しい。
でそれは仮に採用する会社側がどうしても川端君がとてもいいと、
まあ、だからそういう本当なんか僕にこういろいろスペシャリティがね、あっていけるん
だったら、ぜひ来てくれっていうんだったら会社側もそのビザの発給に対して影響力あるけど、まあワンのゼロだと、
そうそうそう、
まあ、とりあえず100人取るから、そのデリバリーの要因を、そのうちの1名のビザなんて知らねえよって話だけどね。
先進国でその、あ、そうか、就労ビザ難しいんだ。
まあ、もちろん本当に何でもいいって話になれば、それさっき その寿司バーとかしゃぶしゃぶ屋とかって話じゃないけど、それはあるけど、
ちょっとあんまそこ言いすぎると難しい。寿司バーをやりたい人みたいな。
ああ、まあ確かに、今の失言でした。今の失言でした。ですけど、まあ まあ給料面とかね、
まあ、要はその B2C じゃなくて B2B の商売をしようと思った時は、
うんうん、
あの就労ビザを取ることに結構ハードルってちょっと相対的にあるよねっていうこと
なんです
ね、
うん、そうそうそう、
なるほどね、
そうそうそう、うん、いるのもあるし、
うん、
まあ、単純にそんな住みたいとも思わないっていうのもあって、
うん、
まあ、なんか除外で、アジアはアジアは大好き、
うん、
でアジアはもうホームだし、
うん、なんかホーム感あるんだから
、まあ、でも
アジアは僕らのホームなんで
僕ら日本とインドとシンガポールで一定年次仕事したから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
まあ、とりあえずここは一旦卒業しよう
と、もう分かるし、
うん、
どこでも、
うん、
なんとかなるし、
まあ、どうにでもな
るって、
まあ、まあ、足場は作った
のそうそうそうそう、はい、っていうのがあるんで、
うん、
いや、まあ、ここはちょっともういいかなって思うと、
うん
う
ん、
あとはどこか、あと中東興味なし、
ないんだ、
うん、アフリカ危険かつあんまり興味もないだロシアか、
うん、
南米、
うん、か月
働けんなっていうことで、で南米はなんかもともとすごいこう憧れがあって、
うん、カウント的に
行ってみたい、そう、行ってみたいっていうのがあって、
うん、それはエロい目的ってこと
だエロい目的、
エロい目的って何、あの女の人が美人だよってこと、
あ、うん、あ、まあ、ケツはすごいですよね、
なんかいい子で話を聞くのかな、そういう、南米
そう、スタイルがいいみたいな
みたいなね、話、
あ、そういうイメージあるけどね、うん、南米っていうか、ブラジル限定で、
ブラジルの都会、まあ、ブラジル人のケツはすごいっていう話、うん、もうっていうので、うん、じゃあちょっとブラジル行こうかなって考えましたっていう、
まあ、
っていうのが経緯です、
うん
うん、
はい、
で、そのブラジルでちょっと旅行して、で、その就活したわけなの、
いや、結局、うん、あんま余裕もなくて、うん、あんまできなかったですね、
うん、で、結局観光止まりだったの、
観光止まり、うん、
どれくらいしたの、
3週間ぐらい行ってましたよ、私ブラジルはでも行ってもサンパウロとリオデジャネイロとあとイグアスの滝っていう、もう観光三大スポット、
知ってる、知らない
知ってる風に言って
た、最近
なんか知っている風の回答を求められたんだ
イグアスの滝って落差がすげー
そうそうそう、
あれや
つだね、
最近買った写真集に載ってた、
世界で一番高温の
内容的な、
あんまりあんまりも落差がありすぎて水が落ちないんで下までね、途中でこう噴霧になって、
ああそうそうそう、
水じゃなくなっちゃう、
へ
え、下の方はないの
っていう、もうなんか本当観光三大スポットに行っただけで、あとはまあペルーとかマチュピチュ、
全然就活関係
ない。この観光だな。
マチュピチュだよね。もぎりでもしようかと思った
ら。全部遺跡巡りだよ。
マチュピチュ、あとナスカ。
ナスカ、
すごいね。
地上絵のメンテ。
地上
絵のメンテ。
なんでそんな就活の話がなぜそんなに盛り上がってたのかが逆に知りたい。こっちは観光で行ってんだよ。観光する気満々だっつうの。
日本にいる我々の中では、もう川端はブラジルに就活に行ったっていうことが情報共有されてた、
うんうん、
あ、また逃げたのかとっていうことだった、
うん、
あの
逃げて、ただね、逃げてですよ、
はい、詳細知らねえじゃん、ただブラジルに何か行ったっていうことだけだったから、
ああ
そうだよ、いや
基本観光ですよ、
あ、
観
光、ね、じゃあ理由は分からないけど当面シンガポールで、
うん、でシンガポールにいるならもう永住権取ろうかなと思ってて、
あ、シンガポールで、
うん、うん、だ今その2択、
え、
シンガポール
か
オアブラジル、
あ、ブラジル
だ、ブラジル
は、あ、ブラジルは残って
る、ブラジル
は、
ブラジル残ったから、もう大変です
で、じゃあ永住権本気で取ろうかと、
うん、まあ多分1回はこうリジェクトされると思うんですけど、うん、多分まだね今中国人とかインド人は結構今厳しいんですよ、永住権取るの、シンガポールで、
そういうのあるんだ、
日本人は取ろうと思って取れるの、
日本人はまだチャンスあるかなって感じですね、欧米人とか、
うん、
あと日本人とかは、
うん、
まだチャンスありますね、いけますね、
え、欧米人でも厳しい場合があるの、
あるある、
で、それほどじゃあシンガポールお高く泊まって
る
の？
お高く泊まってる、
シンガポールって結構物価高い、
高かったよ、行った時にもびっくりしたけど
ね、高いよね、うん、
タバコだって
1000円
1000円超えてっかもね、
1箱、
うん、
それタバコだけじゃなくて、
なんでタバコもそうだけど、まあ、この前もラジオで話したけど飲み物とかも全然違う。
その物価の高い国になんであえて住もうと思ってんの、そのシンガポール。
いや、まあ、
まあ別にそれだけ理由じゃないと思うけど、
まあまあまあ都会だし、
うん、
あ、社会制度、
え、シンガポールいいんだ、
いい、いいですよ。
具体的に何がいいわけです、魅力的に。
まあ、税金安いし、税金公平だし、あとね、年金、年金も、ね、正確に言うと年金じゃなくて個人積立みたいなやつなんですけど、永住権取るともう強制的に払わなきゃいけないんですよ、CPF っていうんですけど、
あ
の、
ね、まあ、年金、そういう制度がね、
そうそういう制度があって、でそれもただ、個人積立になるんで、個人の口座っていうのができて、そこにこう3つぐらいこうカテゴリーがあるんですけど、そこにこう、毎月分を自分の、まあ、給料から天引きされて振り込まれていくと、で、その中でこう例えば病院とかはここから出るとか、あと家買うときはここから出るとか、
家、
まあ、ちょっと、まあ、細かい話は分からないけど、社会保障が例えば日本と比べても優れている、
優れているというかフェアですね、
フェア、
う
ん、フェア、
あ、つまり自分がやった分だけ取れるし、やらなかった人は取れないし、
そうそうそう、
だから日本の場合だと今は年金制度って崩壊しかかってて、払った分が戻ってこないわけだよね、それはアンフェアだよねっていうところがあんまりないってことね、
っていうところか、
シンガポールいいぞと、
なんか全部が合理的なんですよね、だ移民政策とかも、こんな話を続けていいですか？
いいよいいよ。
で、移民政策とかも、シンガポールってメイドがいっぱいいるんですけど、で、すげえ格安で、雇えるんですよ、メイド。だからもう、大体もう、ほとんど夫婦とも働きで、で、メイドの掃除とかさせて、で、子供の面倒も見させて、で、なんかすげえ一般的。だからダブルインカムが、通常なんですね。
あ、そうなんだ、
だからで女性も普通に働くんで、もう給料も同じだし、だから、まあ、稼ぎもいいし、その分贅沢できるし、でね、そのメイドとかもすげえんですけど、一月に一回妊娠検査させられるんですよ、強制で。
は？
で、妊娠してたら、
お手つきの話で、
お手つき、まあ、まあ相手が誰かっていうのは、まあ、お手拭いてたとして、で、もし妊娠してたら強制帰国、
その要は妊婦を守るって意味で、
うん、シンガポールで子供を産ませないために、
シンガポール人を増やさないために、
そう、
はあ、
だから彼らはあくまでメイドとして呼んでるだけで、
国民ではないってこと
ね、国民じゃないし、
はあ、
すごいね、そのお高く泊まってる度合いが、
すごい、だからこれそれは世界中で批判されてるんですけど、だしインド人の、その肉体労働者とかもそうですね、同じか、
その働いてる人たちって大体何人なの、
フィリピン人、インドネシア人、インド人、メイドが多いのはフィリピン人とインドネシア人ですね、あ、結構ね、虐待問題とかって、フィリピン人のメイド輸出が止まったりしてるんですけどね、
すごい、なんか昔の北アメリカみたいだな、
これ北アメリカ
昔の北アメリカ、奴隷制
度、奴隷制度的なのかまあそこまでそういうね、賃金関係があるからあるかもしれないけど、
まだ嫌なら来なきゃいいっていう理屈なんでしょう、
ちなみに川端君は一人暮らしでしょ？
そうです
ね一人暮らしの場合でもメイド雇ってるの？
いや、雇ってないです、
雇ってない、
うん、いや、でもそれは、なんだろう、ちゃんと家族っていうか家庭があるケースで、俺、一人身は結構しんどいのはもう家賃が高くて、すげえんすよ、あのね、まずシンガポールってワンルームのマンションっていうかアパートっていうの、
賃貸、
そう、賃貸、ほとんどなくて、あったとしても、ね、20万円ぐらいするんですよ、日 日本のワン、本当、ワンルームみたいなのが、で、もうそんなちょっとさすがにきついし、で、どうするかっていうと、大体もうルームシェアしてるんですよ、ユニットで借りて、
そのファミリータイプみたいなものを借りて、
そう
です、 3LDK であれば3人で借りるみたいな、そういうイメージ、
はいはい、で俺も今はその 3LDK みたいな まあ、あのアパートの一室を借りてて、うんうん、でもそれでも日本円で7万円ぐらいは払ってるんですよ、うん、そんな条件でも、
とまあ立地の問題とかね、築、うん、年数の問題もあると思うけど、
まあまあまあ、まあ、立地は結構いいとこなんであれですけど、うん、
まあ、とはいえ日本の同じ条件に比べればちょっと割高感あるぞっていう、
割高感ありますよ
ね。ちなみにさ、今川田君さ現地通貨であ
の給料もらって、
給料もらっていて、はい、そういう意味でいくと大体のこの標準的なその日本人じゃない標準的なホワイトカラーの平均給与と平均的な家賃の関係っていうと、うん、日本人だったら大体その新卒だったら21万とかでもらっていて、うん、首都圏であれば家賃が7、8万で、うん、地方部であれば4、5万みたいなのがあるから、うん、そういう関係でいくとどういう感じなの？今のルームシェアで7万だとして、それ、うん、新卒で借りるもんなの？
新卒で借りれますよ。でもシンガポール人に限って言うと、ね、85% ぐらいがね、あの国営のマンションを親が持ってる。
親、
まず
公営住宅を買っている。
みんなそう、みんな買ってるんですよ。
公営住宅を買っている。
買っている。
買ってるってどういうこと？
買ってる。公営住宅って、まあ、公営のマンションがあって、その一室、うん、さっきのその家族 3LDK みたいなのを、うん、大抵 85% ぐらいの人が買ってて、うんうん、
自分の持ち家とは別に持ってるってこと？
いや、持ち家として買ってる。
あ、持ち家として持ってるって、うん、ね、うん、
だからまず親がシンガポリアの場合は大体もうそこに住むんですよ。シンガポールでも国土狭いから、
まあね、
大体どこでも通える。
地方なんてね、
でも実家住まいってことね。
そうだ、実家住まいなんです、うん、はい、で結婚するタイミングでみんなその HDB っていうんですけど、その公営マンションをまた新しく買うんですよ、自分たちの家族で住むの、はいはい、だから大体こう持ち家で
みんな、あ、持ち家文化だ。
もうそう、持ち家文化。
ああ、なるほどなるほど。
俺らみたいなこの海外から来たようなのはそんなないし、うん、今のところ買えないんで。
あ、向こうでさ、例えば川端がさ仮に結婚する相手がいるとするじゃん、うん、将来それと子供を結婚して子供を作る予定があるとした時に、うん、見越してね 3DK とか 3LDK の家を買おうと思った時って、ある程度の地方部とか条件は新築だとか問題あるけど、うん、そうするといくらぐらいになると
、今だと3000万から4000万ぐらいですね。
日本とそんなに大きく変わらないよね、うん、首都圏とね、
うん、そうそうそう、このぐらいですね。まあ場所によりますね、うん、
じゃあそれで今そのルームシェアで、
そうルームシェアで過ごしてますよ。トイレ行ってきていいですか？
はい、ちょっと川端くんが今トイレ行ってたんで。
あ、鈴木ですか？
そう、鈴木で、まあ、まあじゃあそんな感じで生活してるっていうことなんだよね。
そうですね。
で、じゃあとりあえず、まあ、明日戻るんだっけ？
明日戻ります。
おで、そのまま、まあ相変わらず
永住。
永住、
永住か、うん、ブラジルか。
ブラジル、今のところ心はなんかもうどっちか傾いてる。
わかんない。俺ね、こっち来てから会う人みんなに相談してるんですよ。
どうするか。
何年か前
ブラジルかシンガポールか、
そういう状況はあるよ。
ブラジルかシンガポールか、その他かはないの。もうい
や、でも日本もなくはねえなと思ったのは、うん、今俺の会社の同僚がなんか、うん、なんかシンガポールと日本でこう、うん、職探ししてて、うん、でその人もなんか結構海外経験がある人で、うん、そしたら日本で結構なんか今そういう、うん、なんだろう、そうだね、グローバル人材、うんうん、まあ、チンプな言い方だけど、
今日本はどっちかというと労働者不足だから、うん、あの、うん、活動するのはチャンスだ
よね。そうそうそう、うん、で特に日系、あ、日本で、うん、日本にいる外資系企業が結構なんか狙い目らしくて、うん、結構なんか高いらしいんですよ、その、
うん、日本にいる外資系企業、
日本で、
まあ、我々の考えとか外資系企業、
うんうんうん、で、ね、就活はしない日本とかで
基本しないんですけど基本選択しないんですけど、でも、うん、今もし一番俺高く売れる時期だとすると、うん、売ろうかなっていうお金欲しいですよね、これ
。逆にやっぱ今のあれでいくと、うん、今の仕事に不満はないの？
不満あんまないですね、
うん、あ、まあ、今までにでもいいけど、より良い環境があればそっち行ってもいいかなって、うん、たとえそれがブラジルであっても。
ブラジルはもうチャレンジ、
何にチャレンジする？より高所得に対して、
人生にチャレンジする。
人生で応じ
て。自分の適応能力にチャレンジ。
どこまでいけるか。
どこ俺どこまでいけんだろうみ
たいな。じゃあ行けよブラジル。行けばわかるさ。
でもすごいね。そう考えたら本当川端はなんか。まあ理由はちょっとね、初めネガティブな理由だったけど、なんだかんだでね、いろんなところにこうさ、チャレンジしてるっていうか。
あ、
いや、
まあでも、いいんじゃない、そういうチャレンジ精神があるうちにやってて、まあ30だし、30代だし。
30、いや、もうちょっとね、もうどうかなって思うんですよね、もう34だし。
顔も腫れていたし。
肝臓悪いし。だから血液検査とか最悪ですよ。だからね、どうしようかなって。
34でしょ今
34
でブラジル行って何年か過ごしたら今度36とか7とかにな
る。そう言葉通じないんだぜ。言葉通じないところからのスタートだからね。赤ん坊みたいなところからスタートだよ34なのに。
ポルトガル、そうだね。結婚の予定とか彼女とかそういうの
あーないっすね。
今その新しい彼女いないの？
今いない
っす。いないんだ。募集してんの？
募集してる。
本当？
募集してる。
シンガポールで？
どこでも。
いないけど。
その何？日本人以外っていうことでもないんだ。
あっていうのもないです。もう。あでももうインド人はいいっす。
まあまあ
すごいね。その一個を潰してくよ。
もうインド人はいい。
だから次はとりあえずスリランカで。
近い。
似たようなも
ん。インドじゃないどこか。
そうか。じゃあ。まあ川端くんの彼女募集と川端くんに対してなんかね俺のメッセージがあったら、
うん、行ってほしい場所とかね。あの働いてきてほしい場所があれば
覚えてきて、
うん、あでもいいかもしれない、
うん、だから
彼女募集
そう
してくれるんだったら、
う
ん、
ダーツ投げて、
うん、
ここで試しに3年働いてきてくださいみたいな。
川端くん行っといでってい う。
いやで楽しいかもしれないですね。
うん、そういうわけであのそういった川田君に行かせ派遣したい場所があれば募集してます、
ね。逆にそのさ、まあ、一応このラジオね聞いてるあの見てるとあの海外とかでも数名なんかね聞いてくれてる人がポツポツいるんですよ。だから、まあ、もしあの海外とかで聞いていらっしゃる方でここいいよとか、うん、この国来いよっていう方がいらっしゃったらね、なんか声かけていただいてもいいかもしれないし。
うん
うん、
バイタリティと適応能力が高いので、
うん、肝臓悪いか
も。肝臓悪い。いやでも、もう20代じゃないですからね、やっぱり。いけんのかっていう、俺いけんのかっていう、この葛藤と、いやでもいけるっていう思いのぶつかり合い。
自問自答。
自問自答。
思春期か。
でもさ、そういうのってさ、あの本人が行けると思ったらいけるし、行けないと思ったらいけんじゃないの。そういう意味では10代でも海外に行けない人はいけないし。
まあまあまあ、そうっすね、
うんうん、じゃない
ねえ、いやそうっすね。いや、じゃあ待ってます。いい国を紹介してください。
いい国、はい、
そうっすね。
じゃあ、はい、
じゃあいろんな国で中東とか弾薬関係の仕事があるよとか。
いや中東なあ興味ないんですよね。
東アジアで地下施設で特殊な核弾と運ぶ仕事があるよとか。
職種の問題だから。今僕言ってるのは国のところなんだよ。
あ、ちなみに川田君が今まで行った国でここおすすめだったってところありますか？
ね、台湾。
台湾。
つい最近。つい最近行ってきたんだけど。
俺、そっか、行ってきたんだよね。
そう。
俺を去年か一昨年か台湾行ってきたんだよ。よかったんだけど。
台湾すっごい良かった。
台湾どこ？
それはね、観光で行った。
台北、
うん。
観光。
台湾って何が良かったの？
台湾、まあ、まずこう雰囲気というか、
うん、
あの人がいい。
そうそう、よかった。俺もすごいいい
人柄がいい。
日本人に対してすごい。
日本人に対してっていうよりもこうやっぱなんだろう、
日本人と近いその親切心とかそういうのがあるってことですか？
すごいいいなと思ったのはこうちょっとしたやり取りでもこうシェイシェイとかあのシェイシェイニーとかっていうのがこう 俺とかも全然関係なく外国人と関係なくこうそういうこう感謝するみたいなのが、
うん、
こう普通に行われてて、
ああそうだね、
うん、ああいうのいいよね、
うん、
すごい、うん、都会だし、都会の割に物価安いし、
うん、
温泉あるし、 女の子可愛いし、
うん、逆にシンガポールとかインドとかに行くとそういう例えばちょっとしたことでもありがとうみたいなことはあんまりない
ないね。
あ、そうなんだ。
ない、インドとかない。
じゃあ、ちょっと、
すごいバイアスかかってる。変なバイアスかかってる。触れるだけとに。例えば、
あなたが、
あんなとこ行くもんじゃない。
日本を出国することになった時のように
。そうね。
なんだ
ろう。もう日本なんかダメだっつって。
そうだよね。
それは27ぐらいの時。
それは日本の女に振られた時だね。
そうです。女に振られるとその国が嫌になるね。
しかも一人の女に振られる。
サンプル
人口が何億分の1だった。
サンプル一人で俺は話しますから、うん、
でいいんだ誰だと、うん、あんなにログが来るんじゃないと。
みんなまばいやす
から。いやでもまあね、あんまないっすよね、そういうこの感謝な感じ、うん、
例えばシンガポールはどうですか。
シンガポールもないっすよ、あんまりそういうのは、うん、都会だし、うん、うん、まあだけどそういうのはない、うん、あの台湾にあったあのあったかい感じがないです。
ちなみにね、日本に来ると多分もうちょっとあるよ、台湾より。
あるあるかな。
あ、そう。日本だったらもうちょっと結構会話通じますし、結構どこ行っても、はい、1万円からでよろしかったでしょうかみたいな感じあるよ。
まあね、
丁寧だと思うよ。
まあでも、ね、台湾は本当に良かったですよ。あの、あったかいなって本当ね、行って思った。なんか人が、うん、まあまあまあ
台湾ですごい良かった。女の子もすごい可愛かった。
じゃあ台湾で永住権取れるじゃん、行って。
まあ悪くないですよね。
あれ第3の選択肢じゃん。
早いじゃん。シンガポール、ブラジル、うん、
台湾。
台湾いいじゃん、近い。
台湾似合うね。
台湾
似合う。
台湾とか近くてほとんど沖縄みたいなもんじゃない
か。川端何が似合うんだろう。
別に似合う似合わないいいんですけど。
難しいけど、
でも全然住める、全然住める、
うんうんうん、いや俺も本当もしかしたら住んでもいいかなぐらいな感じの居心地の良さ。
いいじゃん、いいじゃん、
住める。俺2人で住める。俺の髪サインで。はい、じゃあまあまあ
ちょっと切ろうかね。
はい、まあね、じゃあちょっと川田君が次どこに行くのか分かんないけど、また決まったらね、あのラジオでもし話すことがあったら。
分かりました。
はい、
はい、
じゃあ川田君の話を
して、はい、はい。